スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
新緑がとても美しい季節になりました。タンポポも咲き始め、菜の花がうっすらと黄色がかっているのも昨日発見しました。その近くに牛が2頭草をはんでいて、中立地から5分の場所なのになんとのどかなんだろうと、しばらくその光景を楽しみました。小山千早です。
今週月曜日にはチューリッヒで春を迎える祭り、ゼクセロイ展がありました。ツンフトと呼ばれるチューリッヒの伝統的職業組合の会員が昔ながらの衣装を着て晴天の中行進しました。夕方6時にはハリボテの巨大な雪だるまを火炙りにしました。
火炙り、そうなんです。雪だるまの頭や体に爆弾が仕掛けられ、時間が経つと最後に頭が吹き飛びます。頭が飛ぶまでの時間が短ければ暑い夏、長ければ寒い夏と占います。今年は約13分で雪だるまの頭が飛びました。この夏は暑くいい夏になるという予想です。
それでは今週のニュースです。アイスランドの火山の火山灰の影響でスイスの空港も閉鎖となっていましたが、4月20日やっと閉鎖が解除されました。今でも全部の飛行機が飛んでいるわけではありません。飛行機を利用する場合には航空会社に必ず確認を取るようにとのことです。スイス航空はホットラインを設け対応しています。運航がキャンセルになったことなどで受けた被害については今のところ詳しい状況は分かっていません。スイスでは4月14日に爆発した火山の灰の影響がユングフラウヨッホで観測されました。4月17日夜には二酸化硫黄と健康に害がある微小粒子 PM10 が30マイクログラムと高い濃度で検出されました。詳しい調査結果は近日中に発表となります。チューリッヒ電力はスマートメーターの導入を検討しています。スマートメーターは各家庭の電気の使用状況を細かくデータ化する最新型の電気メーターです。これを使うと電力会社は配電量を的確に調整することができ、エネルギーの効率化に役立ちます。しかし家の中の人が今眠っているのか起きているのか、留守をしているのか家にいるのかといった個人のライフスタイルも分かってしまう危険性があります。チューリッヒ電力はプライバシーの侵害にならないようチューリッヒ州の情報保護委員の協力を得ながら5月から約1000世帯に実証試験を行うことにしました。スマートメーターは使用電気量を時間ごとに記録するだけですが、これより一歩進んだ機会もあります。デジタルメーターというもので、それぞれの電気器具の使用状況もキャッチするというものです。こうした技術が進むにつれ、プライバシー保護がますます重要な問題となっています。スイスミュージックのコーナーの前にこのような音楽を流しましたが、これは7月22日から1ヶ月の予定で開催されるスイスのミュージカル黒い兄弟たちの一曲、Ja, das war es、 そうだったんだです。記者会見の場での初公開というので録音したのですが、音の質が悪くて申し訳ありませんでした。このミュージカルはドイツからスイスに亡命したリザ・テツナーが1941年に書いた小説をもとにしています。日本ではロミオの青い空という題でアニメにもなりました。主人公たち黒い兄弟は煙突を掃除する子供たちのことで、スイスでは13世紀からなんと1950年代まで実際にいた奴隷のように扱われた子供たちのことです。スイスの南部チチーノ地方では貧乏なうちに生まれた子供が 両親の手で売られていきました。彼らは奴隷として煙突掃除を強いられました。肺で病気になって死んでいく子供たちもいたそうです。これまであまり表立って知られていない事実です。ミュージカルの監督、ホルガー・ハーワーさんさえも、監督の依頼の話が来るまで知らなかったと語っています。
監
督をすることになりそうだということで調べてみました。ひどい話です。今はこうしたことはなくなりましたが、1954年にもあったということは驚きました。
ワーレンコでは4年前からスイスの物語を題材にしたミュージカルが企画され、前回のハイジのミュージカルは好評でした。今年はちょっと悲しいミュージカルですが、ハウア監督によると見どころは、
いろいろ
なクライマックスを作っています。アルフレド、主人公ジョルジョの友達が死ぬ場面、ドクターとの出会いから始まり、物語が急展開していくあたりが山場ですね。
いかがでしょうか。この夏、スイスの観光と組み合わせてミュージカルをご覧になるというのは。それではミュージックコーナーに行きましょう。チェアさん、よろしくお願いします。
先週末、スイスのショービジネス界で活躍している人々に与えられる賞、プリヴァロが発表になりました。1974年に始まり、今年で36回目を迎えたプリヴァロでは、演劇、テレビ番組、映画、お笑いなどの他にもちろん歌の部門もあります。今週はポップロック賞を受賞したセブンをご紹介します。セブンの曲は以前にも一度ご紹介しました。今回は2009年3月、ほぼ1年前に発表された曲、リサをお聴きいただきましょう。森の中のコテージで一人暮らすリサ、彼女の孤独をひたすら歌った曲です。
糖水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。家族と別れを告げたウーリ、今度は愛するエンヘンに会いに行きました。朗読、吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、糖水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。今一度恋人に。私はまず我がエンヘンのところへ飛んで行った。彼女には数日前になって初めて計画を打ち明けていたのだ。その時彼女はかなりご機嫌斜めだったが、初めのうちは感情をおくびにも出そうとしなかった。いいわよと誰にも真似のできない独特の苦笑いをして、彼女はこう言った。行けばいいじゃない。私思ったんだけど、すごくやりたいことのある人は行きたいところへ飛んで行っちゃうものなのよね。ああ、お前な、俺がどれほど心を痛めているか全然わかんないのか。俺たちがこれ以上長いこと立派にやっていくことはおそらく不可能だと思うんだ。そのことはお前だって多分認めるだろう。それに俺には今結婚のことは考えられないんだ。まだ若すぎるからね。お前はもっと若いんだし、俺たち二人には一銭だってありゃしないじゃないか。俺たちの両親がうちを用意してくれるなんてことはありえないし、これじゃどうしようもない乞食になっちゃうよ。だけど幸運は玉のように丸いかもしれないしね。明るい希望があるんだから、俺は一度それにかけてみようと思うんだ。それじゃあ私はどうなるのよ、とエンヘンが話を遮った。まあいいわ、出発する前にもう一度私のところへ来てもらえるかしら。ああもちろんさ、当たり前じゃないか、言われなくったって行くさ。こうして私は今約束通りに愛しい彼女に最後のさよならを言いに行った。彼女は戸口に立っていた。そして私の旅行用の小荷物を見て、愛らしくうなだれた頭を前掛けで覆って一言も言わずにむせび泣いた。私は悲嘆に暮れてしまった。計画を中止しようとすら一時思ったが、しばらくして私は何とか立ち直った。私はこう考えた。仕方がないんだ。どんなに悲しくてもそれでもやめるわけにはいかないんだ。彼女は私を自分の部屋に連れて行った。そしてベッドに身を置き、自分の胸の方へしっかりと私を引っ張ったのである。それから、おっと、この場面はこれくらいで幕を引いておかねばならない。彼女はそれほど純粋だったし、それほど私にとっては甘い思い出だから、今日でもありありと思い出せるのである。人を愛したことのない人にはこの気持ちがわからないだろうし、また知るはずもない。だけど経験のある人なら理解してくれるだろう。我々二人はきつく抱き合い、口づけを交わすことで気持ちはもっと高められた。力尽きて涙で濡れるまで、そして近くの修道場が深夜の鐘を鳴らすまでやめることはなかったのである。ついにエンヘンの柔らかで愛らしい腕から身を離した。どうしてもダメなの？と彼女は言った。やめるわけにはいかないの？いやよ、離れたくないわ。私はどこまでもあなたと一緒に行くのよ。いやよ、一生離れたくないわ。あなたは私のすべてなんだから。愛しい、愛しいエンヘンよ。落ち着くんだ。もうちょっと先のことまで考えてごらん。俺たちが再び会うとき、そして俺が成功を収めていたらどれだけ嬉しいことか。ああ、ああ、そのときあなたは私を捨てるのよ。そんなバカな。死んでもそんなことはしないよ。俺は立派な紳士になって長者になるんだ。 俺の心からお前がいなくなるなんて金輪際ありえないよ。たとえ俺が5年、6年、いや、10年放浪せねばならなくなっても、お前を愛する気持ちはいつまでも、いつまでも変わらない。誓ってもいい。今や我々はラウレンツが私を待つ村へと向かう途中であった。我々は強く抱き合い、何度も口づけを交わし合った。俺たちの上でキラキラ輝いているお星様と澄み切った空、この静かな真夜中とこの道に証人になってもらおう。ええ、そうね。それじゃあ、こっちは私の手と胸。胸がドキドキするのを感じるわ。この世のすべてが証人よ。あなたは私のもので、私はあなたのもの。そして私の愛情は変わることなく、一人静かにあなたの帰りを待つわ。10年でも20年でも、私たちの髪が白くなってもね。それに他の男には指一本も触らせないわ。私の心はいつもあなたのそばにいるし、あなたが寝る時にはお休みのキスをするから。とここまで言って、彼女は涙で言葉を失った。とうとう我々はラウレンツの家に着いた。ドアをノックし、彼が降りてくるまで家の前の長い椅子に腰をかけた。その後、道中我々は彼のことなどほとんど気にしなかった。やがてエンヒェンは再び新たに言葉を口にし始めた。生きている証人の前で愛の誓いを交わす恥じらいによって、かえって我々は互いをよりよく理解することができた。我々は二人とも大観のように雄弁に語り合った。しかし、もちろんのことながら、話術の巧みさでも、愛撫や誓いの言葉でも、私の恋人は私などよりも数段勝っていた。少しすると、ちょっとした上り坂になった。ラウレンツはこれ以上先へエンヒェンを連れて行こうとはしなかった。
もう十分だよ、お嬢ちゃん。
と彼は言った。
ウヒェル、さもないと俺たちはいつまでも先に進めないぞ。お前たちはいつまで松ヤニみたいにそこでくっついているんだ。泣いてどうなるって言うんだい。お嬢ちゃんよ、もう村へ戻る時間だ。男なんぞはまだ山ほどいるじゃないかよ。
とうとう私は、当然ひどく長い時間を要したが、自らエンヒェンに帰るよう説得する羽目になった。
どうしてもどうしてもやめるわけにはいかないんだ。
その後、形容もできないほど素敵なキスを交わした。こんなキスは私の人生のうちで最初で最後であった。そして何十回となく握手をし、こう言った。
さよなら、さよなら。俺のことを忘れるなよ。ダメだぞ。絶対に忘れちゃダメだぞ。一生な。死んでも忘れるなよ。
我々は出発した。彼女は一人黙って立ち尽くし、顔を覆って声を張り上げて泣いた。私はそれ以上に泣いたのだった。お互いがまだ見える間はハンカチを振り続け、投げキスをした。やがて時は過ぎ、彼女は見えなくなってしまった。ああ、あの時私は何という気持ちであったことか。ラウレンツは私を慰めようとしたが、
外国には可愛い子ちゃんがどれほどいることか。それに比べればエンヒェンなんかは鼻垂れ娘に過ぎんぞ。
などとひどい毒舌が始まった。私は彼に腹を立てたが、取り立てて何も言わなかった。そして物思いにふけりながら、いつまでも彼の後ろにくっついていき、憂鬱げに上空のスバルを見上げた。南の方に二つの小さな星が見えたとき、両者があまりに寄り添っていたので、私にはまるで二つの星はキスしたいのではないかと思えた。空全体が
すべての恋の悲哀を表現しているように思えたのである。こうして先へ進んだが、私は自分がどこへ向かっているのかもわからなかったし、自分の身に迫っていることがいいことなのか、はたまた悪いことなのかもほとんど考えていなかった。ラウレンツは常に喋っていた。私は彼の話にはほとんど耳を貸さず、神が愛しいエンヘンをお守りくださいますように、大好きな両親に神のお慈悲がありますように、と心の中でやむことなく祈っていた。明け方になって我々はヘリザウに到着した。私はまだずっと恋人に焦がれてため息をついていた。エンヘン、エンヘン、愛しいエンヘン。そして生涯これで最後だろうから、もう一度大文字で記しておこう。エンヘン。
ウーリも一種身売りされたと見ていいんでしょうか。
そうですね。傭兵も騙されていった人もいたようです。これもスイスの歴史の影の一面ではないかと思います。今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千春でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。